キッド。
ハクチのファミコン名人への道、かっこ笑い。
8の4、
イエーイ。
パーソナリティのファミコンキッドです。そして、
ファミコン男子の少林ハクチでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、まあ、第19期も最終回ということで。
いや、すごいですね。
うん。まあ、だからなんだってことはないんですけど、まあ、ここのところゲストさんをね、ずっと招きしてたので、
そうですね。
まあ、今日は久々にちょっと二人でやっていきたいと思うわけですが、
はい。
うん、最近結構新しいゲームがいろいろ出ましてですね。
はいはいはい。
私、ときメモの新しいやつを、
はいはいはい。
ついさっきまでやっておりました。
新しいとはいえ、懐かしのゲームでもあるという。うん、
そうだね。
うんうん、うん。
そう、それでときメモのゲームと、
はい。
一緒にその、CD ですね。今度の5月にときメモのライブがあるんですけど、
はいはいはい。
それに向けて、ときめきメモリアル30周年アニバーサリー、フォーエバースマイルという CD ボックスみたいなやつが、発売になって、
はいね。噂に聞いたというか、前にね、そうそうそう、番組でも話した。うん、
そう、これが来たんですよ、このゲーム。
実物がとうとう。
そう、これがね、
はい。
CD15 枚組という。すげえなーっていう。
なんか、クラシックとか、あと落語の伝習、うん、炎症伝習とか、そういうようなのしか聞いたことない枚数が。
15枚ってなんだよ
ね。すごいっすね。
まあ、全然切れてないんですけど、
はい。
この、一人一曲ずつ新曲があるんですが、あれですね、虹野さん。
はいはいはい。
神田洋次さんが大好きな虹野さんの新曲、はい、エールは君のためにという曲があるんですけど、
あれなんか
これはね、はい、洋次さんに聴いてほしかったなっていう。
なんか、戸籍友人みたいな曲タイトルですけど、でも
。ね、この歌詞でね、すごくいいのが、はい、憧れた舞台導かれるように高鳴るよ、待ちに待ったただ一つの場所へっていうのを見た時に、おー、なんかこれは高座に上がる時に、こう袖で応援してる虹野さんみたいな感じの、
いいす、ちょっと、ヨージャニさんの原稿に合わせて曲流したいですね、これね。
そうだね。いや、なのでね、はい、すごくまあ、全部聞いていきたいと思いますけどね、
うんうん、
なので今回はそのお互いに最近遊んだゲームについていろいろ話していきたいというふうに思っております、はい、それでは8の4いってみましょうか。
労働万歳クポ
本編カリ
ーイエーイ
労働万歳
万歳クポ、ファイナルファンタジー14で新しい、うん、コンテンツが公開にっていうか追加されまして、
はいはいはい、
ギャザラーとクラフターっていうアイテム作ったりとか、あと材料となるものを採集したりする職業があるんですけど、それ用の、を育てる用のコンテンツで、
うん、
月に、まあ、FF でもおなじみの月に、
ああ、月ね、はいはい。
が前の話の舞台だったんですけど、バージョンの6の。うんうんうん、そこを新しく開拓しようっていうことで、まあ、そのギャザラーとかクラフターたちがそれぞれ集まって、はい、その月をどんどんとみんなで開拓していって、ある程度貯まると新しいエリアができたりとか、居住区ができたりとかっていうような開拓コンテンツ、みんなで力を合わせてやる、月を開拓していくっていうコンテンツなんですけど、
うんうんうん、
コスモエクスプローラーっていうやつなんですけど、
ほうほうほう、
まあこれがね、ブラック企業のブラック建設労働みたいな感じでひたすらまあ、ウサギのレポリットっていう種族が仕切ってるんですけど、うん、月面のそういうの開拓作業っていうのはもうなんだろう、ウサギたちにもうキリキリ働けっつって、タコ部屋に入れられて延々とドリルとかでこう岩を砕いたりとか、
うん
うん、トンネル掘ったりとか、うん、してるような感じで、みんな、まあ、普通にお仕事してるプレイヤー多いんですけど、
うん、
ゴールデンウィークからぐらいが、最初に の公開されてからすぐだったんです、ゴールデンウィークが。
うん、
もうみんな仕事終わってきてる人とかも、そのコンテンツに来てる人も、
うん、
仕事終わってまた仕事だよとかゴールデンウィークなんてなかったクポーとか言って、みんなでみんなで延々と土木作業をするっていう。
なるほどね。
はい、で結構400人くらいいないと進まないコンテンツっていうか、そういったイベントのクエストみたいなのがあって、
うんうんうん、
もうみんな必死にドリルで岩削っては岩を運んでみたいなことをやってるんですけど、
はいはいはいはい、
もうみんななんかブラック企業大喜利みたいなのが始まって、
うん、
未経験者でも歓迎クポーとかアットホームな環境との現場クポーみたいなもうみんな労働万歳って言いながらひたすらゲームをやるっていう、ちょっとね、有給取って帰宅クポーとか言ってね労働してるっていうような、本当にね面白いというかもうみんななんかちょっとね働いてましたね、ずっとゴールデンウィーク。
なるほどね。
はい。
ブラックな、
まあ、そういったコンテンツもねあるという。
なるほどなるほど。
うん、
いや皆さんもぜひ労働を楽しんでいただ
ければ、労働をね、ちょっと本当にね来てください。手が足りないと本当に失敗するくらいの、
あ、なるほど、
ね、結構な人がいない時とかね、朝方にその、うん、作業トンネル掘りましょうみたいなクエストが緊急でバッて来たりしても、みんな寝てたりとかするから、普通に人がいなくて失敗するみたい
な
感じのコンテンツでもあるので、働きたい人
働きたい人
したい人、未経験者歓迎
あ
本当にね、風通しのいい職場です
なるほど、ぜひよろしくお願いいたします。
ぜひとよろしくお願いします。
はい、それでメッセージとおメールをいただいているのでご紹介しますね。
はい。
これラジオネームしんちさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
久しぶりに面白いラノベ、ライトノベルを見つけましたと。
おお。
角川スニッカー文庫、誰が勇者を殺したかです。
ああ、はいはいはい。
うん、オーディブルかな、で、たまたま聞きましたが、はい、非常に面白くて驚き、
はいはいはい、
魔王を撃破した後に死んだという勇者の死の真相を解き明かすミステリーです。
はいはいはい。
うん。ドラクエの世界観は牧歌的ですが、この小説ではかなり現実的な味付けがされていますと。
うんうん。
魔王を倒した勇者に、王女を差し出すということはどういうことか。まあ、王様がね、
うんうん、
姫をと結婚 しろっていうことね。うん。と、貴族社会で平民の少年が勇者になるとどうなるか。
うん。うんうんうん、
で、現実的に考えて、剣と魔法と回復魔法をすべて扱う勇者とは、うん、うん。語り手が移り変わりながら次第に謎の全容が明らかになっていきますと。
うんうんうん、
で、ミステリー好き、ドラクエ好きなお二人にはおすすめです。おそらく最初の予想とは全く違う読後感で本を閉じることになると思いますと。
うん。
構成上アニメ化は難しいと思いますが、もしアニメ化されるなら、僧侶マリアは、上田玲奈さんになるだろうということを追記いたします。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。この、誰が勇者を殺したかと。
実は持ってるんだな、その本。
持ってる
んだ。はい。持ってます、ね。一応やっぱなんかミステリー好きと RPG 好きには、うんうん、おすすめっていうのは情報が来てまして、
うん。
で、買ったんですけど、買ったのが、広めの最中とかだったかな、うん、去年の。あったので、うん、持ってるけどまだ読んでないんですよ。
ああ、なるほどね。は
い。一応買っといたんです。結構平積み、本屋でもなんか買えない時があって、売り切れてて、評判になってたんです。で、まあなんとか、アマゾンで入荷してたのを買って、そのまままだ読んでないんですけど、だから、一番ネタ割れはしない、いや、にぶつからないように結構過ごしてたんです。一応あります。
なるほどね。
っていうか、目の前には、ちょうど目の前にあるわ。今。
なるほど。
よかった、よかった。やっぱいい本なんだ。うん、
ねえ、新地さんが書いてくださった僧侶マリア、上田玲奈さんね、キャラクターボスになるということを追記いたしますって、うんうん、もう上田玲奈さんっていう時点で、こいつが犯人じゃないのって私は、思ってしまうのは、その、 上石山こと上田玲奈さん、めちゃくちゃ演技が上手い声優さんですけども、
はい。
あの、上田さんがやる、上石山がやるキャラはですね、大体なんかちょっとやばいやつが多くて、
はいはいはいはい。
鬼滅の刃でつゆりかなおというね、まあ、結構無口なんだけど、こう、コインのトスの裏表で決めるみたいなキャラであったり、
うん。
まあ、あとはその、ガンダムの閃光のハサウェイというので、めちゃくちゃ危なっかしいヒロインのギギ・アンダルシアというキャラであったり、
うん。
まあ、あとゲームだと、まあ、私の大好きなファイアーエンブレム、エンゲージ、最新作で出てくるんですけど、うん、なんかすごいこう、ピュアな純粋そうな女の子なんだけど、声が上様だったので、ちょっと不安に思ってやっていたら、わー、やっぱりかよーっていう。
まあ、ね、あの、石田明が、糸目のキャラで出てきたら、あっていうのと一緒でね。はい。
もう、上様だった、こいつが犯人なんじゃねえのと私はもう疑ってしまいますけどね。まあまあまあ、ちょっと私もチェックしてみたいと思います。まあね、
はい、
うん。はい。ということで、まあ今回はその、お互いいろいろ遊んでるゲーム。
そうですね。
について話していきたいんですが。
はい。
ハクチさんが、
はい、
あれですよね、あの、メタファー、
はい、ディファンタジオ。うん、はい、アトラスのね、
ということで
RPG 新規 IP の、うん、あのここでね、あの、
うん、
前のあのゲームアワードの発表の中で、うん、あのメタファーだけ私が全然知らなくて、ね、ローニーもやってたし、うん、FF7 もやってたけど、もう一つ上がってるメタファーディファンタジーってなんじゃいって言って、で、うん、お便りもねいただいてて、おすすめで、
そうだね、
なんかあの嫁が妻がやってますっていうのをいただいていて、うん、まあでもちょっと気になるなと思って、まあいざやってみたんですが。うん、
はいはい、
まあもちろんそのアトラスなんで、
うん、
で、RPG で王道のストーリーっぽい RPG なんですけど、ファンタジーなんですけど、まあやっぱりあの、うん、ペルソナと、あとメガテン、ペルソナの、うん、演出というか、
うん、
あの、ノリと、
うん、
あとメガテンのバトルシステムを持ちつつ、
はいはい
はい、ゼノギアスと、
うん、
バルキリープロファイルと、
うん、
あと、クロノトリガーとかもそうかな。まあ、あの SF じゃないんですけど、あの、時間飛んだりとかしないんですけど。
うん。
とか、あとはテイルズ。
うん。
かなとかの、いいところ、熱いところ熱いところを、あの、を持ってきて、メガテンとペルソナの世界に、ぶつけてアトラスが、あの、全部混ぜて作ったみたいな感じで。でも、ストーリーは、あの、王道の、あの、多い、多い継承バトルというか、なんですよね。
ほうほうほう。
で、あの、すごく差別が、それぞれいっぱい種族がいる世界で、まあ、あの、差別があると、上位の種族としてある中で、まあ、王様が暗殺をされて、で、暗殺をした犯人というのが、まあ、その軍人でもって、すごく若くして、こう、頭角を現してきて、
うんうんうん、
あの、民衆からの支持も厚いけど、ちょっと何考えてるかわからない、銀炎伝のラインハルトにめちゃくちゃ似てる、
うん、あの、
ルイみたい、ルイっていう人がいて、あとは、その世界の宗教を担ってる、ところの一番偉い司教様が、いて、で、自分は、本来、王を継ぐはずだった王子様が呪いにかかっていて、でもう少しで死んじゃうと、
はいはい、
で呪いを解くために旅立った王子の親友がいると、で、
うん、
まあその王様が死んだんですけど、まあ、王様があの魔法をかけていて、自分が死んだら発動する、あの民衆の支持を一番得たものが王になると。
ああ、ははは、なるほどね。
いうの言われていて。
うん。
で、まあ、でもやっぱり一番人気は、その、ルイっていう、
うん。
その、若くして頭角を現した魔法もめちゃくちゃ強い。で、美形の人。と、うん、あとやっぱ正教の司教様、司教宗教を仕切ってる二人なんだけど、まあ、それの二人に対抗して、自分はその、本来王子様を守んなきゃいけないので、
うんうん、うん。
王子様を王にするために、自分が名乗り出ると、うん、その王権レースに。
ああ、なるほどね。うん、
で、 どうするかと、まあ、王子の呪いは解かなきゃいけない、
うんうんうんうん、
でもそのためには呪いの術者を殺さなきゃいけないと、それか呪いの仕組みを解き明かすか、
うんうん、
でも、このままじゃあどうしてもその宗教の長のか、うんうん、そのルイが絶対に王様になっちゃうと、
うん、
でそれでこう仲間たちと一緒にどうするかっていうような話なんですけど、
はいはい、
結構王道の、うん、王位継承レースの話なので、
うん、
まあ、ドラクエ10のバージョン5も大魔王になるための各国三国の争いだったんですよ、
うんうんうん、
王位継承誰が大魔王になるかっていうレースだったんですよね、
うんうんうん、
で黄金のレガシー FF14 のレガシー、うん、黄金のレガシーも、まあ、トライオラっていう王国の王様が死んじゃったから、王位継承権がある3人が、4人か、4人が争って誰を勝つかみたいな話なんですけど、うん、
はいはい、
結局これってどれもプレイヤーか、プレイヤーの、側の仲間が絶対に、うん、王になる、シナリオになるじゃないですか、結局、
うんうんうん、
結局は、
うんう
んうん。ゲーム的に、
うん。
このメタファーリファンタジアも、また、王位継承レースかと思って、
うん、
ここ5、6年ず、毎年王位継承の話やってるんで、うん、まあ、結局、じゃあ自分がなるんだろうって思いながらやってると、うん、結構2点、3点、4点ぐらいするんですよ。その目的が。はい、呪いを解くんだったらじゃあ術師さんを殺そうってなると、まあ、殺そうとするとまた違う問題が出てきて、
うんうんうんうん、
じゃあお前どうするのみたいなのになってとか、
うん、
あとは他の勢力がこう来たりするとか、まあ、そういったのよりも、うん、世界の仕組み全体がこう2点3点4点ぐらいして目的も変わるんで飽きさせないというか、
うん、
プラス、
なるほどなるほど、
あとバトルとかはメガテンのプレス、アイコンが、はい、あれバトルのターンバトルなんですけど、
うん、
アーキタイプっていう、
うん、
ジョブですね、ジョブ、
うん、
が結構いっぱいあって、うんうんうん、それを覚醒させていって、それをそれぞれ育てていくと、その上位のジョブになれるっていうようなシステムもあって、
ほうほうほうほう、
だからキャラも育てつつシナリオはこう目的が2点3点して飽きなくて、
うん、
でまた SF 的なちょっとシナリオの仕組みみたいなのとかミステリーっぽい、だから犯人は誰だみたいなところですよね、そうそうそう、呪いをかけた犯人は誰だとか、うん、暗殺を仕掛けたのは誰だみたいな犯人探しみたいなのもあって、うん、ミステリーもありつつファンタジーもありつつ SF もあると、
そうそうそう、
どうも、人間の世界っていう、
うん、
本編の中では小説の世界なんですけど、うん、なんかその人類は全部、種族は一つで、で、うん、王様みたいなのは選挙で選ぶと、民衆が選ぶと。
ほうほうほう。うん、
で、自分はどんな職業にも選んでなれるというような、うん、それが主人公たちのその夢の世界。幻想のこういった世界になりたいよねっていう世界なんですけど、どう見てもそれは今私たちが暮らしてる世界なんですよ。
あはははは。
しかも最初にプレイヤーの名前を入力させるんですよ。
おお、なるほど。
キャラクターの主人公の王子の親友のキャラクターの名前じゃなくて、うんうんうん、あなたの名前を最初にこう入力してくださいって出てくるんですよ。でちょいちょいその幻想小説の中に出てくる名前に私の名前が出てきたりするんですよ。
ああ、なるほどね。
で、これはどういうことなんだっていう。で、どうも、その、古代文明みたいなのがあるんだけど、それがどうも、今私たちが住んでる世界っぽい世界、なんか、ペットボトルみたいなものとかが遺跡に残ってたりとか、
うんうんうん、
あと CD ディスクみたいなのとかが残ってて、これは何なんだ、鏡じゃないよなみたいなこと言ってたりすると、でもどう見てもその文明は滅びてると、
はいはいはい、
でこれはどういうことなのかなっていう、こう SF ミステリーみたいなのもある。
うーん、なるほど。
けどバトルとか演出みたいなのはバルキリープロファイルとか、うんうん、ゼノギアスとか、あとペルソナの、
うん、
それぞれのキャラクターの厚さみたいなのの とかがあるというようなところで、まあ、そのミステリー部分が、そのミステリー部分のところが大体分かってきたところまで来たんですけど、めちゃくちゃ言いたくて他の作品と似てるところがあって、それも言いたいんですけど、他の作品のネタバレもすることになるから今、めちゃくちゃ、あの、これとこれとこれですよねって言いたいんですけど、これはちょっとね、あと、半年ぐらいしたら許されるのかな。
まあ、そうね、うん。
めちゃくちゃここについて語ったら、ミステリー好きは、あの、やりたいって思ってくれる要素なんですけど、でも言ったら、あの、分かっちゃうんで。
まあまあ、そうだね、確かに、ね。
そうだ
ね、
そうだ、うん、これはね、あの、進め方が難しいなと。だから、あの、私の耳に入ってこなかったんだなって。
なるほど
好きな要素ばっかりなんですけど、好きなゲームも美味しいところ多いなので。
なるほどね。
よかったですよ、あの、気づいて。あと曲がめっちゃいいです、曲が。
ああ、曲が、
うん。バトル曲がすごく良くて、そのボーカルの歌が、お坊さんが、独協してるんですよ。
なるほど。
オペラ風の曲調に、お坊さんが、本当の大僧侶が、エスペラント語をモデルにした言語で、独協してるバトル曲、ボス曲もそうなんですけど、めっちゃかっこいいですね。公爵士の軍団の平場みたいな感じで、ちょっと後で聞いてもらいたいんですけど。
なるほど。
なので今度、7月の、オーケストラコンサート、合唱曲がめちゃくちゃ多いので、オーケストラ聴きたいなと思ったら、見事、追加公演当選したので、オケコン行ってきます、メタファーの。
なるほど。
はい。おすすめ。
そうですね。はい。で、ダンテさんメッセージいただいてまして、
はい。
ときめも買ったぜ、と。
おー、来ましたね。
と言ってもセールで買っていたルフランの地下迷宮と魔女の両断っていうのかな？
はいはいはい。
に、どっぷりなのでまだ触ってないっすと。
あ、面白いね、あれ。
で、メタファーリファンタジオは、JRPG 好きにはたまらないゲームである前に、とにかく現代社会の社会的負の構造という、現実に争う綺麗事の希望という、馬鹿にされがちな幻想、まあ、ファンタジーがゲーム内のファンタジー世界に具現化したような世界観がたまらないと。まだ世の中捨てたもんじゃねえぞって語りかけてくれそうで、少年おじさんの心に刺さるストーリーで大好きでしたね、ということで、ありがとうございます。
少年おじさん、ね、そう、なんか割と政治風刺なんですよね。だから本当に選挙で選んで、本当にいい人が選ばれるのかみたいな、民衆の支持があったからって本当にいいのかっていうところもあったりとか。あとはもう完全にね、正当な選挙と見せかけて、やっぱ権力者が裏で糸引いてるっていうところとかね、結構バリバリにありまして。
なるほどね。
そうなんですよ。
ちょっとこれはね、他に遊んだ皆さんもぜひ感想を。
そう、どのキャラが好きとか聞きたいな。本当に。
ああ、そうだね。
キャラ投票とかも、公式がやってるんですけど。
そうですね。
私のお気に入りはバジリオです。はい。
ほうほうほう
一応言っとこう。
なるほど。皆さん、じゃあぜひね、メッセージなどお待ちしております。
お願いします。
そして私、冒頭で見ましたが、ときめもの。
はい、これ、どうなんですか？
まあ、キャラグラ、オリジナルもできるんですけど、まあ、新キャラクターグラフィックの方でやってまして、ただね、いいなっていう、なんというか、私はもう、これ結構新キャラグラを、ライブの時も見てるし、
はいはいはい。
去年のライブでも見てるし、この前のファンミーティングでも見てるので、だいぶこの新しいキャラグラフィックにも慣れてきてたので、もう全然違和感なく。
いいですよね。私もX でこう見てるんですけど、やっぱ綺麗になってるのはね、もちろんなんですけど、別にそんなイメージ変わるような、ね、キャラグラでもなく。
いいと思いますし、ヨシオの妹のユミ。
はい。
とか、ちょうど出てくるぐらいまでさっきやってたんです。1年過ぎて。後輩なんで。はいはい、全然、ユミは私は新キャラグラの方が全然可愛いなと。正直、原作のときめもだと、ユミはもう完全に眼中になかったので、これはないわって感じだったんだけど、
全然可愛いなっていう感じですし。
やっぱりなんかそういったところの、アップデートもしてるってことですよね。
そうだね。で、今回EVS というエモーショナルボイスシステムっていうのがあって。
なんすか？
で、これ要は名前を呼んでくれるっていうやつで。そう、それが、これ、ときメモ2で実装されたんですけど、
はい、はいはいはい。
まあ、当時のテクノロジーでは、
はい。
キャラクター一人だけ、しか呼んでくれなかったんですよ。その、要は音声データがでかすぎて、なので、しかも、プレステのメモリーカードを1枚丸々使うんですよ。そのゲーム用のセーブデータとシステムデータの他に、はいはいはい、要はスロット1にそっちのメモリーカードがあって、うん、スロット2に空っぽのメモリー、データのやつを入れて、で、そこに、そこはもう、その、エモーショナルボイスシステム用のデータだけでパンパンに埋まるっていう、メモリーカードもう一枚が。それを使っても、たった一人しか呼んでくれなかったんですよ、当時は。
ああ、なるほど、なるほど。
しかも、イントネーションとかも変えられなくって、デフォルトに1個しかなかったんですよね。
なるほどね。
ただ、今回、これ、パワープロで、この EVS 的なやつがすごい、はい、研究されて、要は、選手名をコールするときに使われ、オリジナルのプレイヤーのコール名で、はいはいはい、イントネーションやなんやら、いろいろ変えられるようにな、ずっと研究が続けられてて、それの集大成なんですよ、多分。だから、全キャラが、この、呼んでくれるっていう。
ああ、だスポーツゲーム多かったですもんね。サッカーもそうだったし、うん、その、音声で。どうやってんだろうっていうのがあったんですけど、うんうんうん、それがときメモに来たと。
そうなんですよ。その、しかも名字と、名前と、あだ名を、全部最初に始めるときに、どのイントネーションにするかっていうのを決めて、はい、で、やって、で、しおりの声で、その、サンプルを聞いて、あ、これにするって言って始めるんですけど、うん、わし的に、あ、しおりだけが呼んでくれるのかなと思ったら、他のキャラもちゃんと呼んでくれて、私、ファミコン、名字ファミコン、名前キッド、あだ名がキッドなんですけど、
はいはい、
その、北崎さんっていう、文系のメガネっ子が、ファミコンさんって呼んで、あ、ファミコンさんって言うか、ファミコンさん今日はどんなご用みたいな。あ、全然自然だぞみたいな。
なんか三遊亭さんみたいだけど。一流斎さんみたいな。ファミコンさん。
ファミコンさんって。だこれ、すげえなと思って、その技術。しかも、全キャラ呼んでくれるからさ、当時のその、ときも2の頃に比べて、はるかに音声圧縮技術が。
それいい。それ、他のゲームとか、特にFF とかドラクエ10とかって、
うんうんうんうん、
とか、あと、メタファーディファンタジオとかもそうなんですけど、やっぱり自分の名前は入れるけど、そこの部分って、なんか他の言葉に入れ替えて、呼ばれるんですよね。ドラクエとかメタファーだと、体調、ね、体調、文字上は名前が表示されてるんだけど、体調がさ、みたいな。で、音声の方、声優さんが言ってるのは呼ばれるんですけど、名前呼ばれたいな
これはね、おーって思いましたね。これやっぱ今回の、ときめも、エモーショナルの、一番、はい、多分、おーって思うところだと思いますね。
それ欲しいな名前呼んで。やっぱ、ちょっとね、やっぱ、10キャラを作るゲームは、やっぱ自分の名前呼んで欲しいなってめっちゃ思うんですよね。
うんうんうんうん。
どんなゲームでも自分のキャラが一番好きになるタイプなんで、まあね、
うん。
他の攻略キャラよりも、自分のキャラが好きになるんですけど、いつも。どのゲームでも。え、それめっちゃいいな、他のゲームにも。
これはね、今回、あんまりその、EVS があるっては知ってたんですけど、
はい。
まあ、正直そんな期待しなかったんですよ、その、グラフィックが変わるっていうのがインパクトが大きかったから。
はいはいはい。
で、やってみたら、おー、やっぱいいな、これっていう。めちゃくちゃいい。しかも全キャラ呼んでくれるんだな
すごい。
なのでね、これがね、これが実は非常に今回、ときめも、そういえばウィジエモーショナルでびっくりしたところですね。
うわいい
なので、皆様もね、ぜひぜひ、ときめも、まあ、他の、メタファーリーファンタジーもそうですけど、
はい、
遊んでみた感想などお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。というところで、お時間になりましたので、本編仮でした。
はい、エンディングでございます。
はい、話しかけてくれるっていうときメモの話で思い出したんですけど、はいはいはい、はま寿司に、
はま寿司、はい、
まあ、タブレットでメニューで、こう、おしくいんですけど、この間、ここでも話したんですけど、前は特別なハロウィンの時期だけ、早見翔さんが、はま寿司ようこそみたいなこととか、ご注文ありがとうございますみたいな言ってくれるんですけど、うんうんうん、今、選べるのが井上貴子さんが選べるんです。これがね、すごく井上貴子ですって言って始まってご注文をって言ってありがとうございます、うん、すごい綺麗な声で頼むたびにいてくれて、めちゃくちゃいいと思ってたんですけど、結構タブレットで音声切り替えの場所って結構難しくて、店員を呼ぶみたいなところから音声切り替えでこう呼んでいってっていうのをやらなきゃいけないんですけど、結構店中全部井上貴子な、
まあなるほどね、うん、
いやマジかと思って、みんな結構好きなんだなっていうさすが井上、永遠のね17歳はすごいなと思いまして
なるほどね、
い
やー、いいですねそれはね。
いやだから選び方がすごくいいよなと思っていて、花江夏樹さんがねとがもう基本でね、ね、本当にすごくいいんですよね、爽やかで、うんうん、メタファーリーファンタジアも花江さんが主人公なので、
うん、あ、なるほど、
と聞いてるんですけど、うん、いやちょっとね今は井上貴子さんのねはま寿司の音声超超おすすめですよ。
なるほどなるほど、
本当癒される寿司を食いながら癒されますんで、もう
なるほどね、いやこれはちょっと私もぜひ、うん、
ちょっとやってみてくださいよ、
うん、思います、うん、はい、というところでね、用事がなってまいりましたので、はい、まあ、またいろんなゲーム遊んでね、行きたいと思うので、皆さんもこのゲームおすすめとかありましたら、ぜひ、メッセージいただければと思います。
お願いします。
うん、はい、じゃあいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、
ありが、
太陽ホエールズ。